ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その1、ビジネスが夢の人としてしないためなら、まず貢献から始めること。ビジネスで自分より価値の高い人と親しくなるためにはどうすればいいのでしょうか。ここではあくまでビジネスという前提で考え、プライベートについては除外します。ビジネスでは雲の上の存在のような人と人格を築きたいときがあるのではないでしょうか。価値の高い人と親しくなればビジネス上の意味とは計り知れません。しかし、普通に近づいて仲良くしてくださいと声をかけたところで残念ながら相手にされないでしょう。目の人は眉を潜めるに違いありません。違うことはできても親しくなるのは難しい。目の人は他にも人脈も権力も持っています。いろいろな人から仲良くしてくださいと言われうんざりしています。教えてください。手伝ってくださいと迫られることも日常茶飯事です。無償で私に貢献してほしいと言っているようなもの。自分のことだけ考えている人と仲良くなりたいとは思いません。先に自分の利益だけ考える人は関わりたくないと考えます。物のような近づき方をすればあなたもですかと連滅されるようなものです。仲良くなることがむしろ嫌われたくないものです。ビジネスでは利益中心に考えますから、自分にとって利益のない人とお付き合いしようとしても難しいのが現実です。まず貢献から始める。自分より価値の高い人と親しくなりたいなら心がけたいことがあります。まず貢献から始めてください。普通の貢献では不十分です。最大級の貢献をしてください。相手に役立つ情報があれば、心がかさずどんどん提供します。相手のために協力できることがあれば、積極的に協力します。情報が協力なり、先にこちらが相手のためにしっかり利益を提供します。相手からお願いされなくても、こちらが貢献を申し出ていきます。こいつを僕の言う3でできるだけ貢献をしていくことが大切です。そうすれば、相手は心を動かせ、これだけ貢献してくれたら、お返しをしようという考えになります。ビジネス上のメリットがあると、判断され、仲良くしてもらえるでしょう。対等な取引ができるようになったり、ビジネスパートナーになったりします。ビジネスで名の人と仲良くなりたいなら、まず貢献から始めてください。積極的な貢献を心がけ、できるだけ最大級の貢献を心がけましょう。貢献が大きければ大きいほど仲良くなる可能性が高くなります。ビジネスで名の人と親しくなりたいときは、積極的かつ最大級の貢献を心がける。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その2、お金に対して悪い印象を持たない。お金に対して悪いイメージを持つということは、ビジネスチャンスを手に入れるために必要なことです。お金の一切を否定しません。堂々とお金が欲しいと思ってください。恥ずかしいことはありません。しかし、世の中にはお金持ちになりたいということに抵抗を持っている人が多いようです。よくないで、ベタな人間であるような印象があります。それは誤解です。本当にお金がなければ私たちは生きていけません。ましてや、お金を否定する人は幸せになりません。お金はあなたの生活を支える場合です。なければ、一食事に困ります。生活のあらゆるところでお金は必要です。会社や通勤する電車も交通費がかかります。車で帰ることもガソリン代がかかります。文房具、散髪、旅行、エステティック、ゲームなど些細なことでさえお金は必要です。家族、恋人、友人の安全にはプレゼントを買うことができます。愛情や友情を支えることも実はお金が大事です。お金があるからこそ食事が安定し、人間らしい生活が保障されます。私たちの生活の場合はお金が大事になっているという事実に気づくことです。尊敬したいものは見るためにお金を否定してはいけません。こんなことを言うとすぐ反論する人がいます。お金が全てではない。お金で買えないものもあるではないか。確かにお金で買えないものもあります。愛情を買うことも友情を買うこともできません。しかし愛情や友情を支えるためにはお金が必要です。気持ちを持った手紙を書こうと思っても、店のためにお金が立ってしまいます。お金がなければ何もできません。しかし、お金があれば世の中のほとんどのことができるようになります。ビジネスを成功させたい人はお金に対するイメージを私に持ってください。お金は全てのお金でもありません。お金は道具です。人間が人間らしい生活を支える道具です。お金に対して前向きなイメージを持つ。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その3、逃げた場所にチャンスがある。チャンスはどこにあるでしょうか。人が集まる場所、居心地のいい場所、お金の流れが激しい場所。どれもチャンスがやりやすい場所ですが、チャンスはもっと意外な場所になります。逃げた場所になります。私たちの日常には逃げたいと思う場面があります。逃げた場所がない場所、強い緊張やストレスを感じる場所、辛くて大変な仕事が待ち受けている場所。逃げた場所には苦痛やストレスがたくさんあります。しかし、逃げた場所から逃げるのは簡単です。断ってその場から離れて、逃げた場合では成長もできません。苦痛やストレスがない場合にポジティブな変化もないのです。ここで見方を変えてください。苦痛やストレスがたくさんあるのは事実ですが、一応冷静に別の観点から見ることも大切です。逃げた場所はチャンスのほどでもあるのです。実際は逃げた場所こそ貴重なチャンスが眠っています。強い抵抗を感じるということは自分に足りないみたいな証拠、あるいは自分が足りないみたいな存在する証拠でもあります。逃げた気持ちになっても勇気を出して積極的に対応してみてください。強い抵抗に立ち向かうことで大きなチャンスを見せます。例えば、上司がプレゼンの仕事を内されたとします。もともとプレゼンが得意な人がいないですが、苦手な人にとっては自分の始まりでしょう。資料を準備したり、話す練習をしたり、緊張が止まったりなど、苦手な気持ちになりません。苦手になっても冷静になって踏みとどまることです。いっそのことを開き直って立ち向かっていきましょう。自分を変えるつもりで立ち向かえば意外なチャンスが得られるでしょう。プレゼンを通して将来から成長が得られます。メンタル教材、僕の身につけることができます。プレゼンの資料作成を通して、文書作成速度の増加方法を習得できます。プレゼンでお客様と面識ができると、人脈にもつながるチャンスになるでしょう。逃げずに立ち向かえば、こうしたチャンスを一度入手できます。プレゼンの要領で社内の逃げたくなって当然の場面ですが、正面です。逃げずに思い切って立ち向かいます。人的に対応するのではなく、丁寧で誠実な態度で対応します。きちんとクレームに向き合って商品サービスの改善には向上にいたします。するとお客様は怒りに収まって素晴らしい対応に感心してくれるでしょう。クレームを受けたお客様が一転して常連客に変わることは少なくありません。可能な数が増やす結果につながり大きなチャンスが得られるのです。逃げた場所があっても勇気を出して立ち向かっていきましょう。消極的ではなく積極的になるのがポイントです。なかなか勇気がないなら自分に向けて振り返って飛び込んでいってもかまいません。ストレスは大きいかもしれませんが、それだけの価値があります。逃げた場所にチャンスがあるのです。逃げた場所からチャンスを見つけ出す。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その4、時代の流れを読むとビジネスチャンスをつかみやすくなる。ビジネスチャンスを語る上で時代の流れを渡すことはできません。時代の流れを読むとビジネスチャンスを掴みやすくなるからです。時代の流れを予想して新しめ売れるような商品やサービスを考え出してタイミングを考えすることです。消費者という時代の流れに向かっていれば、これらは同時に向けた商品やサービスがより多く売れることでしょう。お年寄りが増えるとお年寄りの旅行サービス、介護サービスなどより重要性は高まるはずです。子供が少なく同時な大きな未来を想像すれば他にもより世界が見えてきます。また地球環境の深刻になりつつある時代です。自動車から排出する森林伐採、工場からの廃棄物など地球環境は高まると言われています。それがあれば社員が必ず根本的な対応を考える時代が到来するはずです。この時代が到来すれば地球環境を意識した商品やサービスがより多く売れることでしょう。二酸化炭素を排出しない自動車を増やすことができるリニューアルなど地球環境に優しい商品やサービスは増えるはずです。時代の流れは必ずあります。無頓着に適当なサービスや商品を考えるのではありません。それは新しい商品のものです。大当たりするかもしれませんが、大抵の場合大外れです。しかし時代の流れを読むのは勉強したいです。現在の経済状況をしっかり把握すれば新しい未来像が見えてきます。勉強して時代の流れを読むのは予言者のように未来が出ることができます。その予想は新しいように明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく明るく好きなことをしてお金を得るというのは一番裕福であり理想的な仕事です。個性を十分に発揮してビジネスに出す方法を忘れないでください。話がない人は話し合わせるような講師をすれば成功することでしょう。人とのコミュニケーションが好きな人は接客業をすればうまくいくことでしょう。書くことが好きな人は執筆業が向いています。個性は必ずあります。ないはずはありません。担当には担当としたがない、内容には内容なしがあります。あなたも新しさがあるはずです。上昇も感情も含めて好きなことや得意なことを見つけ出しましょう。ビジネスチャンスは自分の中にあります。自分の好きなことや得意なことを出して仕事をすれば他の人よりうまく進めることができるでしょう。個性を十分に発揮してビジネスに出すのです。個性を出してビジネスにつなげる。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その6、感じた時代の流れを好きなことと考えて考える。ビジネスチャンスのつかみ方は2つあります。1、時代の流れを予想してビジネスを展開する。2、個性を発揮してビジネスに出す。これまでの成功ではどちらも説明に偏っていました。iPhone では時代の先読みをしようと訴えています。しかし iPhone では好きなことをしようとあります。もちろんどちらも正しい内容です。しかしどちら一方の案内に捉えるものが多く、そのためなかなかうまくいかない人が多かった。さて、理想的なビジネスチャンスの使い方はどちらだと思いますか？答えは両方です。どちら一方ではなくどちらも同時に実現できるような最も理想的なビジネスチャンスの使い方です。時代の流れを予想して個性を発揮しながら商品やサービスを作ります。時代の流れを予想しているのできっとうまくいくはずです。さらに個性を発揮できればより早くより質の高い仕事を成し遂げられるはずです。一番の理想は両方を同時に実現することなのです。時代の流れと好きなことを同時に実現する。ビジネスチャンスを使う30の方法。その7、感じた時代の流れを好きな取り方と考えて考える。 ハッピーライフスタイルを運営し始めた当初、これらはデジタル時代がより進んであろうと直感しました。1980年代、友人に携帯電話を持っている人は一人もいませんでした。携帯電話ということさえ耳にしない時代でした。未来小説の中で出てくるアンドロと思っていました。パソコンの持っている人も一人もいませんでした。パソコンということは未知のアンドロでした。しかし、時代は変化します。ポケットが登場し、その後、携帯電話が登場しました。コンピューターの進化し、本格的なインターネット時代の到来です。携帯電話のおかげで、いつでもどこでも、何度でも話ができるようになりました。コンピューターの進化でデジタル上や性能が登場しました。インターネットのおかげで、地球上の様々な情報を信じて見ることができるようになりました。昔は考えられなかった時代です。わずか短い間に歴史的な変化がありました。今では携帯電話を持っていない人はほとんどいません。またパソコンを持っていない人もほとんどいません。また彼の変化を実感できる時代に生きることに感謝をしました。しかし、同時に将来に対する不安もありました。人と会わなくても、会話なき、旅行しなくても、いろいろな情報を信じて見られる時代の行く末を考えました。勢いよく進む時代の変化を感じ、考えが思い浮かびました。便利なものが増えれば人間関係が近くなるだろう。コミュニケーションなければ愛情のない生活が増えてしまう可能性がある。悩み解決の重要性はより高まるはずだ。そう直感しました。もちろん、これまでも悩みの解決をテーマにした時代がありました。しかし、特にこの数十年の凄まじいコンピューターの進化とインターネットの普及は前代未聞でした。また、最近デジタル社会が進んでいる流れを感じ、これからの世界の行く末を心配しました。それに加えて、私には昔から考えたり、書いたりするのが好きな将軍がありました。もともと、それは定義としてです。物事を考えたり、文章を書いたりするのが好きなので、テーマさえ与えられればある程度は何でも書けると思います。私は2003年頃から文章を書き始めました。しかし、具体的などんな作品を書き進めていこうという明確な方向性はまだ定まっていませんでした。ちょうど時代の大きな変化を感じていたので考慮して選んだのは悩み解決や幸せ行動に関わるテーマでした。昔は成功哲学や人の幸せについても興味関心が強かったので時代の流れを考慮してもまさにうってつけでした。デジタル時代が進み人間関係が進んであろう時代の流れを直感したのでその規約を担う文章を書けたと思ったのでした。時代の変化と自分の好きなことを組み合わせる。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その8、世の中に向かっている方法を知れば未来は良い予想できる。ビジネスチャンスをつかむためには未来を予想することから始まります。3年後や5年後の未来はこれまでであろうことが予想できればこれほどのお金稼ぎはありません。やってるであろう未来を予想できればビジネスチャンスはつかんでも同然です。これからやってるであろう未来があればヒットするであろう商品やサービスも見えてくるからです。ではどう未来を予想するのかというと現状について把握することから始まります。現状を把握しておかないと未来がどうなるかも予想できません。現状を把握するために必要なのは新しい情報収集力です。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットはもちろんのこと、たとえ電車の広告でさえ世の中を知る一体になります。新しい情報収集することで今の世の中の状態が見えてきます。世の中に向かっていることを何言ってればやってるであろう未来を予想できるのです。新しい情報を収集して現状を把握し未来を予想する。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その9、今人気が出ているのは必ず何か理由がある。情報収集するために大切なのは体全身の使うことです。話題になっているものならば読んでみます。話題になっているレストランならば足を運び実際に食べます。人気が出ているものならば映画館に足を運んで鑑賞します。人気の話題にもその例を実際に見てみます。人気が出ているものは何か理由があるはずです。なぜ人気が出ているのかと実際に自分の中で感じてみましょう。これからは客観的に見ていただけではありません。人気が出ている理由を自分の体の想像にさせて体全身を使って感じてみましょう。目で見て、耳で聞いて、体で買うようにしたり、体で感じます。自分の体で体験することで、より正確に情報が聞けます。実際に体験することで、人気が出ているキーワードを投げてくる可能性が高くなります。例えば、人気が出ている料理を使われています。もし、どの人気の料理も塩辛いという味わいの商品が塩というキーワードが高くなっています。現在のビジネスマンは、されている。塩辛いというのを無意識に求めているのではないか。ビジネスチャンスは塩かもしれない。キーワードが現状を人気のキーワードを見せるために人気が出ている商品やサービスを実際に体験する。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その10、ビジネスは人の心を動かしている。人の心を動かせばビジネスなどを始める。ビジネスの人間関係では3つの状況で成り立っています。他者とは人間関係とはいえ常にある場面の連続です。お世話になり感謝を伝えたいとき、他人に迷惑をかけてしまったとき、自分の心を叶えたいとき、大きく分けるとこれです。この3つの場面はどんなビジネス、どんな職種でもあります。どれか1つが欠けているとビジネスは絶対にうまくいきません。ビジネスの世界とはいえ人が中心です。人の心に訴えかけることがないとビジネスを動かすこともできません。すなわち人の心を動かすことがビジネスを動かすということです。人の心を動かすことは3つあります。ありがとうございます。申し訳ございません。お願いいたします。ぜひ、口癖にしていただきたいことです。人に感謝を伝えるときはありがとうございますということです。人の心の温かさを伝えることができます。ミスを犯してしまったときは申し訳ございませんと言って、頭を下げましょう。同じことを二度と繰り返さないという反省を伝えることができます。商談で交渉するときはお願いいたしますということが必要です。自分のことを誠意を持って伝えることができるようになります。たった一言のことが大きなビジネスチャンスを切り開き、やり直すチャンスが与えられます。ありがとうございます。申し訳ございません。お願いいたします。は自然と口に出るまで体に染み込ませてください。ビジネスチャンスを切り開く魔法のことなのです。ありがとうございます。申し訳ございません。お願いしますと口癖にする。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。その11、チップはサービスを受ける前に払う方がいい。アメリカにはチップという習慣があります。レストランで支給してくれた全員に対してありがとうという感謝を具体的な金銭で表現するためです。基本的に食事が終わって席を離れる際、テーブルの上にチップを置くのが基本です。およそ 10% から 20% の相場です。もちろん、気持ちのいい支給をしてくれた人には多めにチップを支払います。日本では食事料金の中に心づけの料金が含まれているので、チップを払う習慣がありません。私はアメリカに学習、アメリカの習慣にのっとって、当然のようにチップは食事のテーブルの上に置いていました。そんなある日のことです。隣のテーブルに座っていたある人生のアメリカ人が食事前にチップを払うという不思議な光景を見せたことがあります。それもチップは少し多いです。なぜそうしているのかは初めは理解できませんでした。しかし、その後の変化を見せつつ、理由がありました。チップを最初に支払ってもらった分は急に気になりなくなりました。紳士はチップに嫌がらせの接客サービスを受けていたのでした。確かに高額のチップをいただければ、より質の高いサービスをしようと思うのは人の心理です。チップは食事が終わってから支払うという常識に加わっていた私は、どのように思いました。人の心理を呼び出していただくことに感動を覚えました。お金は後から払うように初めに払うことです。高いサービスを受けたいと思うなら、高い料金のチップを初めに支払います。最初に払うことで、人の気になるように、より質の高いサービスを受けやすくなるのです。チップはサービスを受ける前に支払う。ビジネスチャンスを掴む30の方法。その時に、人に解決した人はみんなに役立つ解決策になる。ある日、テレビ番組で発明しくの番組がありました。主はどこにでもいるような専業主婦でした。発明というのは主婦の中で困った時に作ったアイデアや子供の企業に紹介して商品化したものでした。自分が困って解決したことを他の人も利用しやすいように商品化したものでした。職内容のような専業主婦とはいえ、多岐にわたります。掃除、洗濯、料理から始まり、その他様々な価値があります。もちろん、ご近所との付き合いもあることでしょう。さらに、子供には子育てで大変です。もしかしたら、安全な会社で仕事に関わることも深いのではないでしょうか。そうした人の支えの場面で困ったなという場面があります。トイレに水が詰まった、トイレの関係でゴミ袋が破れてしまう赤ちゃんの容器。その主婦は困ったことを自分に知恵を振り絞って解決していました。トイレの水を何に行くする時、トイレの関係を防止すること、夜明けを防止するものを作ったり、ゴミ袋が破れるような補強者など積極的に解決に向けて工夫をしていました。その解決した内容を企業に紹介して商品化しているだけでした。人に困っていることはみんなも困っています。しかし、人に解決したことはみんなも役立つ解決策になります。それはあなたの選手から与えられたチャンスではなく、あなたもということです。あなたが最後まで悩んで解決したことは他の人にとって驚きの人になる可能性があります。大切なことは積極的に紹介するかどうかです。自分の最後の成功例を積極的に紹介して他の人が活用しやすいようにします。それがビジネスチャンスなのです。自分が悩んで解決したことを紹介する。ビジネスチャンスを掴む30の方法。その13、失敗しないようにと思うことを逆に失敗しやすくなる。ボーイングはボールを繋がればいいだけです。少なくとも10メートル繋がればガタになることはありません。ボーイングが苦手な人はなぜガタになるのでしょうか。原因は意識がガタに向けていることになります。両サイドから目を向けてまっすぐ目を向けていません。ガタを見てボールを投げているのでガタの方へボールが飛んでいきます。注意を向けていることに私たちは引き寄せられます。ということガタはありません。まっすぐ前を向いて前方に並んでいる10本の機能に集中しています。これはビジネスでも同じです。ビジネスが長くしないよう徹底的に思い出すことです。失敗するしないよう良いうまくしないように集中しましょう。入念に計画するは失敗するしないよう先に考えてしまいます。もちろん前もって、ボールを上手く操作することは必要ですが、判断しすぎているとかえって失敗しやすくなります。失敗するしないよう良いようにうまくしないように集中する。ビジネスチャンスを掴む30の方法。その14、小さな声で口にしたことにはビジネスチャンスが詰まっている。相手は誰かが困っていることを救おうと考えることがビジネスチャンスを掴むことです。私たちの事業には誰かが困ったことを実現しているものなんです。これまでの大発明は小さな声で口にした不満を解消した商品やサービスです。夜でも気分が良くなるような、そういう困ったことから発明されたのが発明研究です。遠くの人と話がしたいな、そういう声から発明されたのが電話です。遠くの私の景色を見たいな、そういう夢から発明されたのがテレビです。誰か小さな声で口にしたことはビジネスチャンスを実現することだと言っても過言ではありません。 あなたの周りの人が小さな声で口にしたことに耳を傾けてください。その意味があればビジネスチャンスを掴むのは良いです。小さなことだと目を取ることです。すなわち正直な女だからこそ実現できれば喜ばれます。私も兄の人に助けられたことがあります。ある日、最後、ハッピーライフスタイルを両親に見てもらったことです。母は小さな声で字が小さいなと口にしました。私の場合、字が小さくても気になりません。しかし、高齢者には字が小さいと感じるようです。母の人に聞いた私は字を大きく変更しました。それが大変です。小さな声で口にすることだと聞き逃してはいけないのです。小さな声で口にしたことに耳を傾ける。ビジネスチャンスを掴む30の方法。その15、みんなでなければ突然のチャンスは掴めない。ビジネスチャンスはどうともなものが大きいものです。いざという時の行動力はどれだけみんなでやるかです。ビジネスチャンスは突然やってきます。来週から本部に行ってくれ。急にどうしたら話が来るかもしれません。そんな時に入ると速攻できる人がビジネスチャンスを掴める人です。持っているものが少ないと引っ越しも容易にできます。ある日、高くて高級車を大当たりするチャンスに恵まれることもあるでしょう。高級車を入れるだけのスペースがなければ受け取ることができません。所持品が少ないからこそ突然の方の出現も掴めます。男性でも女性でも精力的に仕事をするときは都会に移動して生活をする場合があります。都会の方が仕事は多く、また様々な刺激があるのでビジネスチャンスも掴みやすくなります。しかし、いずれ結婚をしたときです。妊娠して子供が生まれたときは子育てのためになるほうが子供の発育には健全です。空気が綺麗ながら健康のためになります。交通量も少ないので交通事故も減ります。自然の中で様々な昆虫がいる環境は生殖地の刺激して活気にも好影響です。仕事、結婚、子育ての様々な人生の出来事では移動などのものが多いです。皆々に動きやすくなる姿勢を作ってください。突然のチャンスは軽くなければ掴みにいけないのです。皆々に動きやすくなる。ビジネスチャンスを掴む30の方法、増強力、ファーストムーバーがトップシェアを握る。ビジネスにはファーストムーバー、トップシェアという法則があります。最初に行動した人が最も大きなシェアを握る法則です。日本の例は先手秘書や早い者勝ちと同じ意味です。最初に行動した人は必ず有利な立場になります。ビジネスチャンスにおいても開始時期は重要です。最初に行動した人がチャンスを掴みやすくなり利益を独占できます。トップシェアを握っている企業を見ると仕事を始めた時期に早い特徴があります。こんなパナソニック、ソニーなど大手企業と並ぶ歴史があります。並ぶ歴史があるのは仕事に着手した時期が早いということです。後から大きなシェアを繰り返すのは難しいです。すでに顧客調査に設備に通して経営ノウハウの蓄積があります。新規参入は顧客の設備も経営ノウハウの一番のスタートです。後になると条件が厳しくなります。ビジネスチャンスを掴める人は先手が習慣になっています。一番の理想はファーストムーバーです。一番手こそトップシェアを握ります。必ずしも資金が重要ではありません。資金力も大切ですが、始める速さはもっと大切です。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その17、ビジネスではデザイン重視より機能性重視。ビジネスチャンスを掴むのはデザイン重視より機能性重視であることを覚えておいてください。あなたは時間もお金も体力も有限です。この有限である時点のいかに効率よく使えるかが勝負の鍵を握ります。できるだけいい結果を他の人よりも早く出すのが昇進したいと高めるようです。より早くより質の高い結果を出すことのみに集中しましょう。そのためにはデザイン重視では都合が悪いです。往々にしてデザイン重視した相手はむしろ効率を悪くさせます。見た目を重視した方に壊れやすかったり使いにくかったりする場合があります。私はデザインのいい携帯電話を使って仕事をしたことがありました。見た目は斬新でかっこいいですが、ボタンが小さくて欲しいまたある日デザインがおしゃれな仕事を買ったこともありました。しかし、かっこいいデザインとは裏腹に字が厳しくて仕事の効率がむしろ悪くなったこともあります。デザインがユニークなスーツは信用を得ることがむしろ怪しまります。これらのデザイン重視のアイテムは仕事を効率よくさせることが邪魔をしてしまいます。人によく見せる人はデザインを基準にしてアイテムを選びがちです。それだけありません。ビジネスチャンスを掴むためには機能性を基準にある習慣を身につけましょう。仕事で結果を出すためには時間もお金も体力も無駄にしない工夫が必要です。機能性重視のアイテムはあなたの時間とお金、体力の節約を提供します。もちろん機能が多くからこそ操作を終えるでしょう。しかし、しっかり機能を使いこなせばあなたは魔法を手に入れることができます。例えばテレビの前に機械機能を搭載したり、データを搭載したりします。最後のためには多少操作に慣れる必要があります。操作に慣れてしまえばテレビを見逃してしまいます。様々なことで情報収集できるチャンスに恵まれることでしょう。機械機能を搭載したデータなら、買い物の際、お金を出すためと、お釣りを受け取ることができます。さっと、支払うことができれば、時間も体力も節約できます。この差が仕事の差に変わるのです。デザインより機能性を重視してアイテムを選ぶ。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その18、理想的な価値は運転 OSE ではなく、基本的に勝負は勝者と敗者で分かれます。誰かが勝つということは誰かが負けるということです。運転 OSE です。スポーツでも、勉強でもビジネスでも同じです。しかし、これこそ典型的な話の考え方です。次元の集団からです。このやり方では常に戦いそうでも、勉強でもビジネスでも運転 OSE で前に進もうとすると大変険険しい状況になります。敵が増えて気になりません。戦いに勝つために十分な準備が必要で使いやすくなります。ビジネスでチャンスを掴むためには敵を作ってはいけません。仲間を作ろうという意識に変えます。競合するような話があればお互いにプラスになるような解決策を生み出すことです。お互いにプラスになる解決策を考える習慣を持ってできるだけ争いを避けてください。お互いに勝者になるうんうんを目指します。お互いにとってプラスになるような話なら契約はスムーズに取れるはずです。自分だけの利益を考えるのではなく相手の利益も考えてみましょう。お互いにとってプラスになる解決策を見つけたときビジネスが進みやすくなります。あなたのビジネスが劇的に進化します。お互いに勝者になる解決策を考える。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その19、自分の特徴を伸ばして自分にしかできない分野を作る。有名な理想は発発明家というイメージが強すぎるため、ご存知ない方も多いですが、実は企業家として成功をされています。アメリカでは大成功を成し遂げた有名な企業家です。数々の発明を基にして発電所や電動会社を経営し、大きな利益を収めました。経営者、発電所、電動会社に注目しましょう。どちらもエジソンの得意な分野です。当時、エジソンのお金できる人はいませんでした。発熱電球の分野はエジソンです。電球の特徴について十分に熟知しているエジソンだからこそ、発電所、電動会社を経営することができました。自分が好きで得意なことを追求した結果、本人にしかできない商品やサービスを生み出し、大経営のチャンスに恵まれました。この話はエジソンだけに当てはまるわけではありません。あなたの通じる話です。好きなことや得意なことを伸ばし自分しかできないことを出してビジネスチャンスに変えます。あなたが一番好きなことや得意なことがビジネスチャンスに応対します。もちろんまず特徴を自分に理解することです。自分について成長していなければ手をつけてビジネスもありません。上司と短所、得意なこと、不得意なこと、できること、できないこと、あなたが自分で声を把握しているでしょうか。これらの認証のビジネスチャンスがあります。かつてのエジソンがそうであったように自分の得意なを徹底的に伸ばしていきます。あなたしかできないようなことができたときビジネスを掴むチャンスに応対するのです。自分の特徴に対して自分にしかできない分野をする。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その20、誰よりも早く行動できる人が最も大きな可能性に入れることができる。19世紀などアメリカ、カリフォルニアで歴史的な出来事がありました。多くの金産地が次々と発展されるという出来事です。金産地を目指してカリフォルニアには世界中から多くの商品が殺到しました。ゴールラッシュです。特に1840年にアメリカ、カリフォルニアで起こったゴールラッシュさて、ゴールラッシュで金を手にした人はどんな人だと思いますか？難しく考える必要はありません。言うまでもなく普通行動した人です。早く行動した人はそれだけ多くの金を手にしました。デカードバーゲンと同じです。最初に行動した人に最も大きなチャンスが与えられます。数多くの選択肢があるので、選ぶ話を選ぶだけでなく、選ぶ余裕も与えられます。ビジネスチャンスを掴む人には素早い行動力があります。これはいける。という確信があれば大きな決断も殺到してしまいます。どんなことでもチャンスを掴むのは最初に行動した人です。残るものには不安があるという休みの言葉は不要です。早ければ早いほど有利な現実です。できるだけ誰よりも早く行動することです。最初に行動するためには普通行動する習慣がなければいけません。誰よりも早く行動できる人こそ最も大きなビジネスチャンスを手に入れることができるのです。誰よりも早く行動する。ビジネスチャンスを掹む30の方法、その10時、宝を売られるより宝の質を販売する。19世紀などに起こったゴールラッシュは有名です。バイスキンとランバーに未来生金産地であるアメリカ、カリフォルニアに向かいました。ただの間は我々が手に入れるためにいたのは当然の行動です。さて、こんなゴールラッシュが大金持ちになった人は2種類います。1、金産地で金を取り上げた人。2、金産地の地図を販売した人。金産地で金を取り上げた人は当然の行動で大金持ちになりました。この方法を持つのは当然です。しかし、一部の賢い商人たちは全く別の行動通りに大金持ちになりました。なんと、金産地という宝の地図を販売しました。金が見つかったという報告があった場所をデータとして求め込みして販売しました。金が見つかった場所ですから、まだ金が乗っている可能性があると思います。飛び降りました。ビジネスチャンスを掴む人はこうした行動をします。ビジネスチャンスは宝を見せるのではなく宝の地図を販売してお金持ちになります。この話は19世紀のゴールラッシュに限った話ではありません。実は現在でも形を変えて同じことが続いています。それが宝くじです。宝くじを買う人はお金持ちになりません。もちろん一等があれば初段にしてお金持ちですが確実な気がします。確実な気すぎて現実的な数字ではありません。宝くじを買うのは真面目に仕事をした方がお金持ちになる可能性が高い。賢い人ほど宝くじを買いません。その代わり宝くじがあることを販売してお金持ちになります。過去に一等があれば宝くじのデータとして残ります。 また一等であった番号を集計してデータとしてまとめます。当たりやすい番号を本にしてまとめると、飛び降りられます。宝くじを当てたいと思う人は、必ずこの種類の本に飛びつきます。宝くじを当てる確率を少しでも、宝くじ会という心理を逆手にとって大金持ちになってしまいます。宝くじの当たり本という本を販売してお金を得られ、本当のお金持ちは頭を使ってお金を稼ぎます。宝くじを当てようとするのは頭を使わないと得をすることが可能です。宝の地図を販売する。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その12、発売権を求める人がビジネスチャンスをつかむ。ビジネスチャンスをつかむ人が発売権に挑戦するという習慣があります。レストランに入れば注文するのは美味しそうな料理ではなく食べたことのない料理です。旅行するとき一食を決める時には行かれたときではなく行ったことのない時です。聞きたい音楽も好きな音楽より聞いたことのない音楽を聞いてみようとします。なぜそうするのかというと自分の器を大きくするためです。人間は慣れないことをするときいっぱいあります。経験したことがないことをどんどん取り入れる習慣が新しい刺激を取り入れる習慣です。新しい刺激が飛び込んで今ではわからなかったことがあるようになります。新しいことを経験したときあなたの知識の器が人の大きくなります。話しなき他人の話を理解できるようになります。自然の経験したことなければ自然の話をすることも理解することもできません。自然で大きな経験があるからこそ自然の体験の話になり、あんな自然した話も心から理解できるようになります。経験は狭すること、可能性が広がります。未体験をたくさん経験することで、あなたのアンテナはどんどん広がります。そうした習慣がビジネスチャンスをつかむ頭で広げていくのです。未体験のことを経験する。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その13、本当のビジネスチャンスは本には書いていない。ビジネスチャンスをつかもうとして本を読んでいませんか。残念ながら本の中では見つかりません。ビジネスチャンスは本には書かれていません。もちろん本は知識や知恵を習得するための重要なツールです。本から先人の成功談を読むことで人生に生かせるヒントも見つかることでしょう。だからこそ言いません。先人の成功談はすでに自信の内容だからです。自信であり常に遅れていて場合によっては時代遅れされます。ビジネスチャンスをつかむ私の成功談が本になっています。本に書かれている内容はすでにチャンスが見つかれている状態です。文は Y 真の時は過ぎています。その上本として出版する際ですら成功談は全国的に広まっています。数多くの書店で容易に手に入れることができるからこそ多くの書の目に留まってしまいます。本にビジネスチャンスはないということです。本に書いていることはビジネスチャンスを参照は本から見せようとしません。ではどこで見せようとするかというと、自分の具体的な行動から発見しようとします。未体験をしているとき、声を聞かせられるのではないかという発想が浮かびます。それは本にも書かれていないことです。本に書かれていないことですから、誰もまだ試していません。世界で正しく自分だけが知っているアイデアです。故に具体的に行動すれば大ヒットする可能性が開いています。誰も知っていないことをしましょう。ビジネスチャンスは誰も知らないことや誰も試していないことを思います。道の行動とビジネスの可能性が含まれているのです。本に書かれていないことです。ビジネスチャンスを参照の方法、その14、人間関係ない人は声を3回言う。ビジネスの根底は人です。人との関係が良くなければビジネスもできません。人との関係が良くなるからこそ都合のいい話も回ってきます。特にありがとうございますという感謝の言葉は基本中の基本です。お世話になった時にはすぐ声を抑えることです。しかしビジネスチャンスをつかむ人はここから違います。一回しか口にしない声を三回口にします。お世話になった瞬間にまず一回目の声を言います。すぐ最後ことで良い心が良った気持ちの相手に伝わることでしょう。笑いように二回目の声を言います。そうすることで気持ちの良い笑いが出ます。後日再会した時にあの時はありがとうございましたと三回目の声を言います。そうすることで気持ちの良い再会が話せます。感謝が良い強い相手に伝わり人間関係が良くなります。きちんと感謝をしてくれれば嬉しくなり、また助けてやろうと思うのが人情です。相手の声を抑える努力をもう一つしましょう。ビジネスチャンスをつかむことになるのです。これは最低三回は言う。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その15、便利なものを組み合わせるともっと便利なものが誕生する。世の中の人たちが小さな観点で見ると組み合わせているだけです。便利なものと便利なものを組み合わせればさらに便利なものができるのは当然です。ビジネスチャンスのマックスは組み合わせることと言っても過言ではありません。いくら天才とはいえ、未来を生み出すことはできません。世の中に常に便利なものを組み合わせることでもっと便利なものを作り出そうとします。それが大ヒット商品にお渡しします。ビジネスチャンスをつかむ人は頭の中で組み合わせることだけ考えています。組み合わせた結果、より便利な商品やサービスが実現できないかと捜索をしています。私たちの生活の便利さは組み合わせの進化の連続です。上手に組み合わせることで厳選の最新商品の開発につながっています。大ヒット商品が生まれています。鉛筆と消しゴムを組み合わせて消しゴム鉛筆が登場しました。ベッドと列車を組み合わせて寝台列車が誕生しました。テレビと携帯電話を組み合わせてテレビが生まれる携帯電話が生まれました。旅行とバスを組み合わせて観光バスが誕生しました。パンと卵と肉を組み合わせてハンバーガーが生まれました。今では当たり前と感じる商品やサービスもあることでしょう。最初に組み合わせを考えて生み出した人が大きな利益を手にしているのです。便利なものを組み合わせてもっと便利なものを考えます。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その16、ビジネスをエンタから始めると成功しやすくなる。ビジネスの初期段階で必要な資金を資金で購入するのは注意が必要です。そのビジネスが本当にうまくいくかどうかはまだわかりません。将来どのくらい売り上げがあるかもわかりません。わからない段階からこそ資金購入するのは手段が経営症です。資金購入するのは膨大な費用もかかります。万が一いなくなった時に現金ではなく処分になります。処分にさえ費用が発生します。失敗した時のリスクも大きくなります。始めようとしているビジネスがうまくいくかどうかはまだわかりません。うまくいくかどうかわからない段階から爆笑ような買い物を忘れることです。購入ではなくエンタです。ビジネスの初期段階では徹底的に用意をさない費用は小さく限られる上に、たとえ失敗しても痛みが最小限で済みます。事務所も借りて費用をかけます。詳細も正社員ではなく派遣でやります。できるだけ費用がかからず、取り替えや変更など融通なき方法から始めるのがいい。レンタルから始めるという発想を取り入れば、あなたのビジネスチャンスは広がります。様々なビジネスを実験のように挑戦します。うまくいけばそのまま続けていけばいい。ダメな変更あるいはやめればいい。費用がかからないことでビジネスの成功する確率が高くなるか失敗しにくくなります。本当に資金を購入するのはビジネスの基本の安定した収入になってからです。しっかりビジネスの安定し、どのくらいが成功かという答えを掴んでください。購入した方がむしろ費用を小さくするという投資になった時に固定資産として購入します。借りるより買った方が安いという状況になって初めて購入します。一度買えばブログになるまで再開をしましょう。対応年数が3年なら10年は使いましょう。長く対応することで社会上のことを得ます。それが嫌なら変化を続けることです。とにかくお金がかからないことでビジネスを進めるのです。ビジネスはレンタルから始める。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その17、自社業態会社は倒産する。世の中の経営が良くなり、経営の基本になった時に経営者は間違いを犯しやすくなります。身を張って自社業を対応します。うちの会社は自社業ですという人と言いたいために少し思い切って購入しようとします。借りるのは格好悪いので自社業を立てて個人としての強さをアピールしようとします。しかし夢を壊すようですが、不動産業界では次のような有名な人物になります。自社業を立てた会社は倒産する。経営者にとって心に留めておきたい確認です。当然ですが、自社業を購入するのは膨大な費用がかかります。銀行からお金を借りて長期の労務に長い期間高額の労務を返済し続けなければいけません。例えば20年の余裕がない業務を組んだとしましょう。景気がいい時は毎月の返済に苦労はしません。しかしいつまでも好景気が続くわけではありません。景気は何が良い時もあれば悪い時もあります。以前は飛び降りた商品やサービスもほんの数年後には全く相手にされなくなるケースは珍しくありません。景気が良い時を基準にしたらいけません。数年後に景気が悪くなった時にやってくるであろう景気の悪化に対応できなくなり経営が苦しくなります。本来景気が悪くなれば不況の残る財産の一つとして家賃の安い事務所に移動します。もちろん一条件も職場環境も悪くなりますが倒産に比べたら高い話です。その他にも生産量を抑えたり原材料を変更したりなど調整をします。賢い経営者はこうして不況を乗り越えます。しかし自社業は不動産です。一度立ててしまえば移動することができません。世の中のああいう経営どんなに景気が悪くなっても毎月のローンだけは支払いをしなければならない。毎月のローンの支払いに経営が抑えてしまい、最悪潰れてしまいます。私は経営者じゃない。こんな話は自分には関係ない。ちょっと待ってください。ここからが肝心です。ビューという単語は確かに一般の方が規模を大きくする話です。しかし、賃貸だと自社ビューという言葉を叩くと一個だけということに言いたいでしょう。言葉は違っていても、なんとしているのは同じです。さて、言い換えて説明しますが、私たち一般人でも同じような話をしてしまいます。世の中の経済の中に重要なものになった時に身を張って一個だけ購入しようとします。ただ私は嫌なので一個だけ持ちたいという趣味と同じです。一個一度のマージンなり一分になろう。一個だけ持って初めて一人前。自分だけ持ちようとこういう宣伝に渡されます。経済の一個調子に乗って不動産を購入してしまいます。その後の行く末は経済の良いことは天才ができても、不況がやってきたときに天才ができなくなり、大変なことになります。自社の良いことでも、縦ではなく、買います。見て購入を決断するのは、賢い行動ではありません。諸行上、様々な変化に対応できるように、縦ではなく、買うのが最も優秀な人です。経済の良いことを基準に考えるのは、やめる。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その18、自分が顧客になり感動を体験する。ビジネスチャンスをつかむには、自分が顧客になることです。顧客になり様々な商品やサービスを受けて感動した体験を増やします。サービスを受けて嬉しく感じた。面白かった。大笑いした。涙が出た。恋が出た。また、店に来たいと思った。 これらビジネスチャンスを掴んだ一歩です。感動したサービスを思い出して自分のビジネスにおいても再現できないと考えます。もちろん他人のアイデアを見たからといって必ずしもあなたのビジネスに当てはまることはありません。しかし自分が感動したサービスは他人も感動しています。一人になる映画はみんなになる映画です。顧客になることで感動体験をたくさん見せてビジネスのきっかけを見つけます。さて、気をつけていただきたいのは前の下です。完全にコピーするのは効率的な問題があるためのです。しかし参考にするには問題ありません。迷うのは初めのきっかけの部分だけにします。それ以外の部分は独自のアイデアを盛り込み、自分らしい商品やサービスを作り上げ、いいアイデアは早く取り入れるため、時間を長くすることができるようになります。あなたのビジネスが加速します。いいアイデアを完璧に取り入れることができ、有利なビジネスの勢いを早く増やすことです。顧客なり感動体験をする。ビジネスチャンスをつかむ30の方法、その19、歴史の本は最高のビジネスだった。歴史の勉強をするためにはあなたは同様な手段に通っています。やはりそんな本を読むことでしょう。本屋に入ったあなたはビジネスコーナーへ向かい様々なビジネスを意味することでしょう。ビジネスといっても数多くの種類があるため、どれを選んでいいのか迷うでしょう。実は一番のビジネスとは、もっと別のコーナーになります。歴史コーナーです。一番のビジネスはすすべての実績のある話ばかりで嘘は一つもありません。過去の商人たちのようなビジネス手法で失敗や成功しているのかを学ぶことで自分にも学せます。歴史を勉強しているという言葉があります。時代とは何です。繰り返しです。過去の商人たちの手法は複数とはいえ現在にも通用するものがほとんどです。そういう進歩を歴史の中から見つけましょう。例えば先進国で進んでいるビジネスを発展途上国に輸出して持てる手法は昔も今も変わりません。1543年、アメリカに漂着したドイツ人によってヨーロッパで発明された鉄鋼が持ち込まれました。日本に鉄鋼が輸入されるきっかけです。ヨーロッパで大ヒットした鉄鋼は日本でも空前の大ヒットで一大旋風を巻き起こしました。これまで内産地などでは、トリオンで輸入したドイツ人は大儲けをしました。自国でヒットした商品はこの国でもヒットする可能性は高いです。空前のヒット商品を作るのは難しいですが、輸入するのは簡単です。こうした手法で歴史上の商人たちはお金を稼いでいきました。この手法は現代においても全く変わっていません。電話で輸入され、パソコンも輸入され、今こうしている間も外国のヒット商品が我々に輸入されて大ヒットしています。一部の人が大金を手にしています。これはほんの一例です。歴史を勉強すればすること、過去の商人たちの人と彼の両方勉強できます。ただ、歴史の教科書を話を見するのではなく、商人たちのビジネス手法を学んでください。いつの時代でもやり方は簡単によくないです。歴史の教科書こそ一番のビジネス書です。ボロボロになるまで読んで何かが繰り返されていることを気づくのです。歴史の本からビジネス手法を学ぶ。ビジネスチャンスを掴む30の方法、その30、ビジネスはモノピーゲーム。私は全ての人がモノピーゲームに参加していると思っています。ビジネスはモノピーゲームと全く同じです。人が構想した商品やサービスが多くを独占します。ビジネスのモノピーゲームも根底は同じです。モノピーゲームは不動産が中心になり、富の独占ゲームが繰り広げられます。これはまだ初期、貯金、固定など様々なことになりかねるといいでしょう。モノピーゲームの名称は地を非常にできるだけ多くを独占することで高得点を得られます。ビジネスの名称も地を非常にできるだけ多くを独占することで大金を得られます。現代の前ではないことをより高く独占できます。もちろん全てはその限りではありませんが、現代を進める次第で実現可能です。エジソン商品が発明した発明選挙は世界中を独占しています。ライト商品が発明した商品も世界中を独占しています。アルフレッド・ノーベル発明した大金は世界中の半導体になっています。社会では一部の賢い人が素晴らしい商品やサービスを作り出して、大勢の人が役に立っています。各国ではないことを誰にも負けない商品やサービスを提供できます。大勢の人から彼らを徐々に大金を得ることができます。独占している者より世の中の財産を支配します。欲張りもこれがモノピーゲームです。ビジネスはモノピーゲームと考えましょう。貧乏になりたくなれば賢くなることです。誰にも負けない商品を作ったりサービスを提供したりして一番になります。ゆくゆくは独占を目指します。賢くなれば必ずビジネスは成功します。誰にも負けない商品やサービスを集めてきたときに、その仕事を独占できるはずです。そういう人生ゲームの時に社会人であなたも参加しているようです。モノピーゲームを本気でやる。ビジネスチャンスをつかむ30の方法。まとめ。その1、お金に対して前向きなイメージを持つ。その3、お金持ちになりたいより経済力を身につけたいという時代の流れを予想する。その6、時代の流れと好きなことを同時に実現する。その7、時代の変化と自分の好きなことを組み合わせる。その8、働く情報を収集して現状を把握し未来を予想する。その9、人気のキーワードを見つけるために人気が出ている商品やサービスを実際に体験する。その10、ありがとうございます。申し訳ございません。お願いしますと口癖にする。その11、チップはサービスを受ける前にしちゃう。その12、自分が悩んで解決したことを紹介する。その13、失敗するシナリオよりうまくいくシナリオを編集中する。その14、小さな声で口にしたことに耳を傾ける。その15、未来に動きやすくなる。その16、ファーストフライヤーに特性を見る。その17、デザインより機能性を重視してアイテムを選ぶ。その18、お互いが勝者になれる解決策を考える。その19、自分の組織を理解して自分にしかできない分野を作る。その20、誰より早く行動する。その21、体の地図を販売する。その22、未体験のことを経験する。その13、本に書かれていないことをする。その14、俺は最低3回は言う。その15、便利なものを組み合わせてもっと便利なものを考え出す。その16、ビジネスはメンタルから始める。その17、景気がいい時を基準に考えるのはやめる。その18、顧客になり感動体験をする。その19、歴史の本からビジネス法を学ぶ。その30、モノピーゲームを本気でやる。